今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の35章です。イザヤ書35章。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよう。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神よ。復讐が、神の報いが来る。神は来て、あなた方を救われる。その時、盲人の目は開かれ、耳しいた者の耳は開けられる。その時、足苗は鹿のように飛び跳ね、星の下は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは葦やパピルスの茂みとなる。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これは、あがなわれた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。そこには、獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ、あがなわれた者たちがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは、帰ってくる。彼らは、喜び、歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。アーメン。お祈りいたします。愛するイエス様、あなたにあがなわれた者たちのものであるこのイザヤ35章を感謝いたします。どうか今日あなたがお語りくださり、このしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を清め、あなたの命そのもの、あなたのその血潮による贖いの素晴らしさを今日もあなたがお語りください。すべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤの35章、本当に祝福と喜びに希望に満ち満ちております。これ誰のものでしょうか。これはあがなわれた者たちのものだと、ね、書いてありますね。8節9節10節に、ね、これは主にあがなわれた者たちが、ね、これを受け取ることができる。皆さんは主にあがなわれているでしょうか。アーメン。これはっきりと皆さん、イエス様を信じているのであるならば、はっきりとアーメンと言わなくてはなりません。贖い、ね、買い戻しですね。お金を払って、ね、建て替えてもらったとか、あるいは、ね、奴隷だった人が、お金で買い取られて、そして主人のものになる。ね、買い戻される。贖われる。負債を負っているもの、ね、自分で身を持ち崩してしまった人が、その人の、その身辺、その人自身のその身、その人の人生、その人そのものを、ね、富んだお方に買い戻される。皆さんは誰に買い戻されたんでしょうか。イエス様ですね。そうです、イエス様はその血潮によって皆さんを買い戻されたんです。 イザヤの35章はこんなにも喜びに満ちてるんですけども、34章は、逆に、恐ろしい裁きに満ちています。34章の方ではもう本当に黙示録の20章のような、終末の裁きのありさまが示されております。そしてこの35章は黙示録21章以降のような希望喜びに満ちております。34章で特に誰が裁かれているか、エドムという言葉が非常によく出てきます。主はエドムに対して、裁きを下される。エドムは聖絶される。エドムの地では大虐殺が起きる。エドムの川は、ピッチになり、その土地が異様に変わる。でもそこは、本当に汚れた動物たちが満ち満ちるようになっていく。エドムとは一体何者か。エドム、エサウのことです。エサウって誰でしょうか。これアブラハムの子ではあるんですけども、アブラハム、イサク、ヤコブ、そのイサクのから生まれた双子の兄がエドム、エサウですね。そしてヤコブ、弟のヤコブ、彼はイスラエルになりました。イスラエル、ヤコブからイスラエルになった。このなんでアブラハムの血が流れている、しかもイサクからも生まれた、このエドムがこんな裁きを受けなくてはならないか。エドムの性質に気をつけるべきです。主にある兄弟姉妹を憎んで、それを食い物にする、そのようなエドムの性質のものは、恐ろしいこの裁きが待ってるんです。エドムの性質、そして彼は、ハンターでした。動物を、狙う、その辺を走っている、動物、何の害も及ぼしてない動物を、追いかけて回して、それを殺して、その追いかけ回しと殺しを楽しむ、そういう性質ですね。そういう猟師というもの、狩猟者、ハンター、エドムはもう本当にお腹がペコペコになるまで、動物を追い回して、で結局、そのとても弱ってるその時に長男としての権利を売り渡してしまいました。一杯の食物と引き換えに。皆さんは永遠の命、天国を受け継ぐ権利をイエス様のその贖いによって得ているんですけども、でもその尊い権利を、一杯の食物と引き換えに売り渡すようなことをそれ決してしてはならないんです、この地上において、食べればなくなってしまうもの、使えばなくなってしまうお金、そういった、過ぎ去っていくものによってこの永遠の尊い命を売り渡してはなりません。一時のその快楽、一時の、肉欲、一時の眠気によって御言葉を永遠に逃してしまうようなこと、それはあってはならないことです。そしてエドムは、兄弟、イスラエルが困ってる時、アラノを旅してる時は通せんぼして通さないようにしました。またイスラエルが敵によって攻め込まれている時、一緒になって攻め込むようなものになりました。そのような性質だからこそ、もう、今エドムというものは、国としては民族としてはもういないです。この21世紀の時代滅ぼされてしまうんです。それに対してこのイザヤ書35章、34章ではエドムのその、恐ろしい裁きが書いてありました。それに対して35章は贖われた者たち、イエス様によって買い戻された人たち、この買い戻されたこと、これを本当に皆さん軽んじてはなりません。それを本当に尊く、それを握りしめて、そして天国に入るに至るまで、イエス様がこの地上に再び来られるその日に至るまで、皆様、贖われた民として歩むべきです。聖なるものはますます聖なるものとされなさい、書いてある通りです。黙示録に、邪悪なものはますます邪悪なことをします。今この時代、本当にその、両極端に走っておりますね。聖なる人は本当に尊いことを、聖なることを求めて、聖なる方へと向かい来て、 そして聖なる歩みをするんですけども、でも邪悪な人たちはますます邪悪なことを、していってしまう。皆さんは聖なるものとしてください。主日の礼拝においてここちょっとだけ引用しました。この6節のところですね。その時足苗は鹿のように飛び跳ね、牛の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。賛美の中でもありますね。荒野に水が湧き、荒れ地に川が流れる。主の御霊が本当に川がとなって流れていくようになる。あがなわれた者たちのものなんです。主の御霊、主の聖霊は、イエス様を信じた人には、与えられております。イエス様を信じて救われた人たち、それがクリスチャンなんですけども、でも聖霊様を悲しませることも、クリスチャンは、する時があります。それは罪を犯す時、あえて、御霊様のその、これをしなさい、これをしてはいけませんよというその声にあえて反する時、聖霊様は悲しまれます。この、私たちも本当に聖霊様を悲しませるということはあるんですけども、でも私たちのその、基本的な性質が、確かにこの肉体、この肉をまとっているうちには、この肉には罪が刺さっておりますから、ですから罪を、犯したいという衝動、これ肉を通して湧き起こることはあるんですけども、でもそれでもそれを悲しんで、あ、やっぱり私は、この肉に従って歩みたくない、聖霊様の導きに従って歩んでいきたい、そういうふうにして歩む、いつもそのようにして軌道修正しているならば、どんどんどんどん気を清められていくんですけども、でも好き好んで、肉の好むこと、聖霊様の促し、それをあえて無視し続けて、肉の道を歩んでいくならば、せっかく、長子の権利を得ても、一杯の食物と引き換えに売り渡してしまったエサウのように、永遠の滅びへと向かってしまうんです。その時ね、泣いて歯ぎしりする、イエスの例え話で、泣いて歯ぎしりする人が現れる場面、結構ありますね。御国に本来入るべき人なんですけども、でもあらかじめ御国に呼ばれている人なんですけども、でもあえてその呼ばれることを無視して蹴って、そのようなことをする者はもう外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりするのです。本当に例え話でいくつかそういう場面が出てきます。私たちは本当に気をつけるべきです。イエス様に会って歩んでいくべき、イエス様に贖われた人たち、その人たちはここにある癒しが行われます。で、その時盲人の目は開かれる、耳しいた者の耳は開けられる。私たちのこの目、この耳、確かに肉体的には、見えたり、聞こえたりはするかもしれなくても、でも霊的に見えなかったり、あるいは耳が、強いていたり聞こえなかったりすることがあります。昨日の、争点でも、イエス様が追い出されたのは、耳を聞こえなくさせる霊、口を聞けなくさせる霊でしたね。霊的な事柄を、見えなくさせる、また御言葉を耳で聞けなくさせる、そのような霊に対してはイエス様、出て行きなさいと、そして皆さんもイエス・キリストの名前によって出て行けと、信仰を込めて、もう本当に語気を強めてそれを宣言するべきです。御言葉は尊いものです。命に預かることができるものです。それを見えなくさせる者に対しては、イエス・キリストの名前によって出ていけ、これをしっかりと命じるべきです。そして、この時足苗は鹿のように飛び跳ね、牛の舌は喜び歌う。もう自分で独り立ちして、礼拝に行けないような霊的な足苗の人もおります。でもそのような人でも、この贖いに預かることができるなら、もう足が強くさせられて、そして美しの門を通って礼拝の中へと入っていくことができるようになる。主は人の心をすべてご存知です。 その人が本当に礼拝に行きたいけれども礼拝に行けない、ね、そのような、人をあがなってくださいます。その人に強くしてくださいます。礼拝に行けない足、それを主は癒してくださり、ね、主立でもペテロとヨハネが、ね、その癒しをしてくださしてくれて、で、ね、美しの門を通ってその足が、ね、生まれつき足が効かなかった人は癒されて礼拝に集うことができるようになって、本当に喜んで大声で賛美しました。飛び跳ねながら賛美しました。主はそのような方です。命の気になる主は、体が泣いているままの状態を、ね、心がしなえているままの状態を、それを良しとしません。むしろ主はそれを癒されるお方です、ね、手が効かない、目が見えない、耳が聞こえない、ね、そういった体が効かないこと、それは主の身旨ではないんです。それは人の、ね、呪いが、この人類にもたらされた結果、そのようなことが起こるようになってしまったけれども、ね、それらのことは主の栄光を表すことに用いられるんです。イエス様にあって、ね、生まれつき目が見えない人、弟子たちは誰が罪を犯したからですか、イエス様に問いました。けれどもイエス様が言われたのは、ね、その人の親が罪を犯したのではない、子がこの人が犯したのではない、ただ神の栄光がこの人に、ね、現れるためです。イエス様おっしゃいました。全ての物事は神様の栄光のために用いられるようになるんです。もしその人がイエス様に向かうというその志があるならばです。そして荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるようになっていく。で、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、花を盛んに咲かせるようになっていく。これはあがなれた者たちはそのようになっていきます。どんどんどんどんね、荒野のような人生であっても、荒野のような性格であったとしても、イエス様に、ね、よってあがなわれ、そして本当にイエス様についていきたい、もっともっとイエス様の深みへと行きたい、もっと礼拝を捧げたい、その志があれば、どんどんどんどんその人は腹の奥底から川が、ね、生ける水が川川となって流れ出るようになっていき、その人は、ね、たとえ荒野のようであっても盛んに花を咲かせるようになるんです。そしてそこには、ね、8節見ますと、そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの、旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。アメン。地上における教会には確かにですね、聖なる、人も、ね、おれば、そうではない、表向き、ね、羊の皮をかぶった狼も、ね、流れ入ってくることも確かにあります。けれどもあがなわれたものだけしか入ることのできない道もあるんです。天の御国は汚れたものは入ってくることはできません。これ黙示録でも、ね、ありますね。そこには、ね、決して汚れたものは入ってくることはできない。黙示録21章の、27節、ね、21章の最後のところに、しかし全て汚れたものや憎むべきことと偽り等を行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができる。アーメン。今確かにですね、畑の中に麦と毒麦が一緒にまかれて、それが、共に育っているような時代ですけれども、やがては毒麦は引っこ抜かれて永遠の火に、ね、消えない火へと投げ込まれ、そして、ね、有用な麦は蔵に入れられて、そして、ね、天の御蔵に溜め込まれる、天の御国に入ることができる。けれども毒麦は決してその蔵の中には入れません。ご主が終わりの日にそのことをなされます。汚れた者、ね、愚か者、旅 旅人がそこに迷い込むことはない。そして9節、そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ贖われた者たちがそこを歩む。アメン。獅子、猛獣、そこに、登ってくることはない、ね、ライオンは他の動物を食い尽くす、獲物として、ね、そういう食べる、あるいは猛獣、他の動物を爪とか、ね、鍵爪とか牙とかで、ね、引き裂く、ね、そのような、ことをするものはそこには入ってくることはない。教会の中で、ね、羊たちを食い物にする、ね、そのようなものはもはや、ね、取り除かれるんですね、その場面においては。十節、主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。アメン。この地上においてその前味わいをすることができます。どんなに、ね、荒野のような砂漠のようなところでも水が湧き出すような、そういう経験、ね、クリスチャンであるならば、ね、したことはあるでしょう。もしまだないそういうことがあるのかだろうか、そう思う方は求めてください。イエス様にです、ね、イエス様は足内を癒し、ね、耳が聞こえない人を開いてくださり、目が見えない人を癒してくださる。そのように霊的な事柄が見えない、ね、聞こえない、感じることができない。イエス様、私にもそれを見えるようにさせてください。癒してください。そのようにイエス様に求めていくべきです。あの目が見えなかったバルテマイがなんで癒されたか、ね、彼大声で叫んだからです。イエス様が目の前を通られると知った途端に、ね、彼人々の制止を振り切ってでも、ね、イエス様助けてください、ね、ダビデの子イエス様助けてください叫んだから、だから彼はイエス様に癒していただいたんです。自分の足で、ね、立って、そして彼はイエス様のもとへと、目が見えないけれどもイエス様のおられると思われる 方へと向かって、自分のそのもうよれるよれに汚れた衣を脱ぎ捨ててイエス様のもとへと歩いていって、そしてイエス様から何をしてほしいのか、ね、そう問われました。皆さんはイエス様に何をしていただきたいですか。アメン、アメン。はっきりと、ね、そのように何をしてほしいのか、ね、それをはっきりと皆さんもそれをあらかじめ備えておくべきです。いざイエス様からあなたは私に何をしてほしいのかって聞かれた時に、何だったっけ、ね、それじゃ困るんですね。他のみんながイエス様助けてくださいって呼んでいるから、私も同じことを叫ぼうでやってる人はいざという時それが出てこないものです。皆さん、ね、自分の足で立ってください。信仰において自分の足でイエス様のところへと向かっていってください。普段からそのようにイエス様に対する心がけがあるならば、皆さんも、ね、そこにその癒しに預かることができます。あのバルテマイのように、また美しの門で、ねね、40年以上座っていたあの足苗のように癒されることができるんです。主にあがなわれた者たち、彼らは帰ってきます。彼らは喜び歌いながら潮に入り、その頭には常しえの喜びをいただく。主の生徒たちに約束されていること、主の生徒たちにふさわしいものは喜びです。御霊の実は、ね、喜びありましたね。主にあがなわれた者たちは喜びが、また楽しみが、ね、楽しみと喜びがついてくるんです。皆さん、楽しみ、喜び、ね、世の中の人は、楽しみを追いかけて、ね、楽しみを得るためにお金を払ったりするんですけども、でも イエス様にあがなわれた人たちは楽しみと喜びの方が逆についてくるんですね。イエス様の、その麗しさ、イエス様の素晴らしさ、それを味わってしまった人は本当に主の宮にいることが、主の宮の外にいる千日にもはるかに勝る、その喜びがあるんですね。世の中の人が楽しみ喜びを追いかけて、楽しみ喜びを得るために、ね、お金を払って、そういうことをする中、主にあがなわれた生徒たちである皆さんは、ね、本当に楽しみ喜びがついてきますね。別に行楽地に行かなくても、主の宮にいれば本当に楽しみ喜びに溢れてきます。そしてさらに、嘆きと悲しみとは逃げ去ると書いてあります。嘆き、悲しみ持ってるでしょうか、ね、それでもそれは逃げ去るんです、ね、世の中の人は、ね、嘆きと悲しみ、それから逃げようと、ね、しているんですけども、でもクリスチャン、あがなわれた者たちがパッとそこに現れると、嘆き、悲しみの方が逆に逃げ去るんですね。あがなわれた人たちは嘆き、悲しみの側が逃げていくんです。楽しみと喜びがついてくるんです。あがなわれた者、この特権を決して捨ててはなりません。餌は一杯の食物と引き換えに長男の権利、神の国のその権利を捨ててしまった、売ってしまった、それはイザヤ34章の災いが降りかかるもとです。それしかし、しっかりとそれを握りしめて、忍耐してこれを保つならば、世の患難の時、試練の時、守られ、そして嘆き、悲しみは逃げ去る、楽しみと喜びがついてくる、この幸いに預かることができます。握りしめて歩みましょう。あがなわれたことのその喜び、またこの地上に おける生徒として、そして主の弟子としての歩み、それを続けて、そしてこの幸い、常しえの喜び、その中に入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちをあがなってくださった、買い戻してくださったことを感謝します。私たちは買い戻してくださったあなたのその衣の影へと、三翼の影へとかくまわれ、あなたの懐深くに宿り、そこにおいてあなたとの愛の関係を喜び楽しみたいと願うものです。どうかあなたがその衣の裾を広げて我らを覆い、私たちの家を買い戻してくださる、その恵みを私たちのみならず、主よ、私たちの家族の上に、またあの人、この人の上に、主よ、それをなさせてください。あなたに愛されることの喜び、あなたに守られて歩むことのその幸い、祝福、それを主よ豊かに預からせてください。嘆き、悲しみに溺れ、それに流されるではなく、ただあなたの贖いの衣にくるまれていることの喜び、ここにいつでもとどまって、そしてこの地上においてはその幸いのうちに歩ませてください。今日いただきましたこの幸いな恵みの祝福の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に荒れ地のような私たちでした。荒れ野のような私たちでした。でもあなた自身は訪れてきてくださり、あなたの選びになった命の一つとして、私たちをあなたはことごとく買い戻してくださったことを感謝いたします。あなたの息吹は私たちを、この背く私たちを憐れんでくださる息吹でした。そしてあなたの似姿によって作られた私たちは捨てられるものではなく、あなたに覚えられて、そして再び買い戻されて、そしてあなたの御前において愛、憐れみ、許し、その恵みを受けるものであったことを感謝します。あなたの創造のその御業は、私たちを捨てる御業ではなく、私たちに対して飽きる 御業でもなく、あなたの創造の御業に姿によって作られた私たちをあくまでもあなたの川に取り戻して、そしてあなたの計画通り私たちが完成されたものとなり、主の皆を褒めたたえ、主の宮において主と共に住まわれるその日まで私たちを立ち返らせ、私たちを許し、私たちをあなたへと導いてくださる垣間ないその努力の、その命の御業、それが今も今日も続けられていることを心から感謝いたします。今日も私たちはあなたのその命によって引き寄せてくださるその力、その恵みによってあなたの御前にいます。今日この早朝あなたの御前に覚えられて、あなたをまだ覚えて御前にいることを心から感謝いたします。今日もあなた自身の力によって、恵みによって、愛によって、許しによって、祝福と憐れみによって、あなたが私たちに息吹いてくださったその息吹、助け主として与えられているその聖霊によって、イエス・キリストの十字架の御業と、その流された血潮と、宣言してくださった七つの言葉によって、今日も私たちは本当にあなたに会って花咲いて、あなたに会って実を結び、あなたに会って喜び、あなたに会って大いに茂て、あなたに会って喜びに満ちた歌をあなたに捧げるものとして、あなたの栄光を帯びたものとして、あなたに栄光を捧げるものとして、あなたが私たちを祝福してくださっていることを感謝いたします。今日一日主の皆を呼ぶ私たちでありますように、そして神の素晴らしさを私たちの生活の孤独孤独においてそれを見つけ、感謝しいただき、私たちの杯があふれる今日一日でありますように、主が私たちを捉え祝福してくださることを感謝して、荒れ地であった私たちを祝福し、命の君イエス・キリストへと継ぎ木して神の子としてくださった父に感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われ、主の御名が崇められますように今日も祈りましょう。そのために私たちが荒野において叫ぶ者の声となってしようとしている人々にイエス・キリストの福音を述べ伝え、そして命の実を結ぶ働き人となることができますように、世界中の働き人を祝福していきましょう。世界中の教会エクレシアの一人一人がこの働きに本当に大いに大いに満たされたものでありますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルの救いのために、イスラエルの平和のために祈ってください。中近東が主イエスキリストにあって平和とされますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。そしてこの国がイエスキリストにあって本当に福音化されますように、主にあって願っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。イエス・キリストに聞いたこと、学んだことをしっかり守り行い、主の弟子としてのその働きが今日も大いに祝福されますように祈っていきたいと思います。今日は茨城において主の皆を褒めたたえる日です。今日一日中何度にもわたって捧げられるその礼拝、その礼拝に預かる一人一人が豊かに祝福されて、そして主の御国を豊かに受け継ぐことができますように今日も祈りましょう。残されてこの祈りを通して主に栄光を捧げる一人一人の上に主の栄光の力が与えられますように、今日も祈っていきたいと思います。主の皆を呼ぶ者は皆救われます。今日も私たちの救われていないその家族が友人知人が救われますように、そして私たちと共にこの栄光の礼拝に預かることができますように、 今日も祈りましょう。私の名によって祈る天の御父が報いてくださる、私も報いると主は約束してくださいました。報いてくださる主の御名に信頼して今日も主の御名を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、主よ。